人は一人で生きることはできません。社会の中で他の人たちと共に生きるものであります。もちろんその人の生き方によっては社会との関わりがとても薄くなる場合もあることでしょう。しかしそれでも他の人たちとの関わりをゼロにすることはできません。例えば小説のロビンソン・クルーソーの主人公の船乗りは、乗っていた船が難破して無人島で暮らすことになりました。しかしそれでも近くの島の住人たちと無関係でいることはできませんでした。そして近くの島の肉食人種の捕虜となっていた人を助け出して、その人をフライデーと名付けて自分のしもべとして暮らしました。他の人たちと共に生きるときに一つの厄介な問題が起こってきます。それは自分と他の人たちを比べるという問題です。自分が他の人たちにないものを持っていれば優越感を抱きます。また自分が他の人たちにあるものを持っていなければ劣等感を抱きます。自分でそれらの意識を自覚している場合もありますが、自覚のないまま優越感や劣等感を持つ場合もあることでしょう。そして自分と他の人たちを比べると、自分と他の人たちとどちらが上かというような考えなくても良いことを考えてしまうことにもなります。さらに自分と他の人たちを比べるということは、他の人の不幸を喜ぶ感情が湧き上がってくる原因にもなります。ドイツ語にシャーデンフロイデという言葉があります。損害や不幸を表すシャーデンという言葉と、喜びを表すフロイデという言葉を組み合わせたもので、他人の不幸を喜ぶ気持ちのことです。このドイツ語はそのまま英語に取り入れられています。また日本語にも他人の不幸は蜜の味という言葉があります。悲しいことですが、他人の不幸を喜ぶ気持ちというのは、ある程度世界の人々に共通した感情であるのでしょう。このように厄介な問題を生む自分と他の人たちを比べるということをなくすためにはどうすればよいのでしょうか。また全くなくすということはできないにしても、できるだけ自分と他の人たちを比べなくするためにはどのようにすればよいのでしょうか。本日の聖書の箇所はそのための考え方を教えてくれる箇所であります。本日の聖書の箇所に入る前に、この手紙が書かれた時のコリント教会の状況について説明をしておきたいと思います。このコリントの信徒の手紙2の2章の17節というところをご覧いただきたいと思います。新約聖書の327ページの下の段のところです。327ページの下の段のコリントの信徒の手紙の 2章の17節、327ページの下の段の 終わりに近いところです。コリントの信徒の手紙に2章の17節には、私たちは多くの人々のように神の言葉を売り物にせず、誠実にまた神に属する者として神の御前でキリストに結ばれて語っていますと記されています。ここで売り物にすると翻訳をされているのはカテレウォというギリシャ語の動詞です。この言葉には普通の小売や仲買の商売をするという意味だけではなくて、不当な利益を上げるという意味や水増しをして品質を落とすという意味もありました。つまりこのカテレゴという言葉には、ブドウ酒に水を混ぜて売るような不正な商売というニュアンスもあったのです。ですから神の言葉を売り物にせずっていうのは、神の言葉を水で薄めて売るようなことをせずという意味だと思っていただければよいでしょう。コリント教会には神の言葉を水で薄めて売るようなことをしていた人々が多くいたようなんです。その人々は他の教会の推薦状を持ってコリントの教会にやってきて、パウロのようなキリストに使わされた人を装いながら、実際は経済的な利益を得るために神の言葉を水で薄めるようにして語っていたらしいのです。そのことはすぐ後の3章1節の後半に、ある人々のようにあなた方への推薦状、あるいはあなた方からの推薦状が私たちに必要なのでしょうかというパウロの言葉によって示唆されています。この手紙のずっと後の11章の4節のところで、パウロは、あなた方は誰かがやってきて私たちが述べ伝えたのとは異なったイエスを述べ伝えても、あるいは自分たちが受けたことのない違った霊や受け入れたことのない違った福音を受けることになってもよく我慢していると言っています。そうすると、この多くの人々っていうのは、パウロが述べ伝えたキリストの福音とは違ったことをコリントの教会で語っていたということになります。それではどのように違うことを語っていたのでしょうか。この手紙の3章の7節から18節には、モーセの名前がたびたび出てきます。そしてパウロは3章の9節で、モーセの務めを人を罪に定める務めと呼んで、自分たちの務めを人を義とする務めと言って対照的に述べています。義というのは正しいという意味の義ということです。人を義とする務めです。で、このことから推測しますと、コリント教会にやってきて神の言葉を売り物にしている多くの人々というのは、モーセの権威を主張してユダヤ教的で立法主義的な教えを語る人々であったのでしょう。すなわちモーセの立法を守ることによって神の恵みの中にとどまることができるということを強調する人々であったのでしょう。立法を守ることによって神の恵みの中にとどまることができるっていうことを強調しますと、ただキリストを信じる信仰によって救われるという福音の本質は薄められてしまいます。そしてそのような人々を推薦したのは、世界で最初に成立したエルサレムの教会の中にいたユダヤ教的な考え方の人々であったのでしょう。エルサレム教会の中には パウロの福音宣教異邦人伝道に参加を持つ有力な信徒たちがいました。そしてパウロに対抗する意図を持ってユダヤ教的で立法主義的な教えを語る伝道師たちをコリントの教会に推薦したのかもしれません。コリントの信徒の手紙の1の方にはこの問題は記されていませんから、そのような伝道師たちがコリントに来たのはコリントの信徒の手紙1が書かれた後であったのだろうと考えられます。でこのような状況がコリントの教会にあったことを念頭において考えますと、本日の聖書の箇所の意味が理解しやすくなります。今日の聖書の箇所の最初の12節には、私たちは自己推薦する者たちと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません、彼らは仲間同士で評価し合い比較し合っていますが愚かなことですとあります。自己推薦する者たちというのは、先ほどお話ししましたエルサレム教会の信徒たちの推薦状を持ってコリントに来たユダヤ教的な伝道者たちが、自分は優れた伝道者であるということを信徒たちに宣伝していたことを指しているのでしょう。そしてこれらのユダヤ教的な伝道師たちは仲間同士で評価し合い比較し合っていました。常に自分を他の人と比べて自分が上だということを主張しているような愚かなことをしている人たちでした。でそれに対してパウロは12節の前半のところで、私たちは自己推薦する者たちと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いませんと述べています。コリント教会に入ってきたユダヤ教的な伝道師たちと自分を比べて、それでどうこう言うつもりはありません、その人たちとは一線を画しますとパウロは言っているのです。続く13節のところでパウロは、私たちは限度を超えては誇らず、神が割り当ててくださった範囲内で誇る、つまりあなた方のところまで行ったということで誇るのですと述べています。でこの限度というのはどういうことでしょうか。また神が割り当ててくださった範囲内というのはどういうことでしょうか。これのことを理解するためには、パウロが改心をしてクリスチャンとなりキリストを述べ伝える伝道者となったときに、神様からどのような使命を与えられたかということを考える必要があります。使徒言行録の9章を読みますと、クリスチャンを迫害していたパウロが改心して洗礼を受ける場面が描かれています。パウロに洗礼を授けるダマスコのクリスチャンのアナニアという人に、天におられるキリストが次のようにおっしゃっています。これは使徒言行録の9章の15節、新約聖書の230ページに記されていることです。使徒言行録の9章の15節、新約聖書の230ページにキリストがアナニアに語った言葉が記されています。そこを読みします。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。使徒言行録の9章の15節、230ページのところです。つまりこれはどういうことかと言いますと、パウロはイスラエルの子らと言われているユダヤ人たちだけではなくて異邦人と言われているユダヤ人以外の人々、つまりギリシャ人やローマ人などにも キリストを述べ伝えるという使命を与えられているということです。そのことはパウロ自身もよく自覚をしていました。使徒言行録の22章の17節から21節には改心の後エルサレムに戻ってきて神殿で祈っていた時にパウロがキリストからどのような御言葉を与えられたかということが記されています。新約聖書の259ページの上の段のところです。使徒言行録の22章の17節から21節のところをお読みします。259ページの上の段のところです。使徒言行録22章の17節から21節。さて私はエルサレムに帰ってきて神殿で祈っていた時我を忘れた状態になり主にお会いしたのです。主は言われました。急げ、すぐエルサレムから出て行け。私についてあなたが証しすることを人々が受け入れないからである。私は申しました。主よ、私が街道から街道へと回ってあなたを信じる者を投獄したり鞭で打ち叩いたりしていたことをこの人々は知っています。またあなたの証人ステファノの血が流された時私もその場にいてそれに賛成し彼を殺す者たちの上着の番もしたのです。すると主は言われました。行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだ。この歌詞を見ますとキリストはパウロにエルサレムの都やユダヤの国で伝道することではなく遠くにいる異邦人に伝道することを使命として与えておられるということがわかります。この異邦人伝道というパウロの使命はエルサレムの教会でも公に認められたものでした。後にエルサレム教会の指導者たちと会ったパウロはその時の会見の様子を次のように記しています。これはガラテヤの信徒の手紙の2章7節から9節のところです。新約聖書の344ページの上の段のところです。新約聖書の344ページの上の段のガラテヤの信徒への手紙の2章の7節から9節をお読みします。344ページの上の段です。それどころか彼らはペトロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように私には割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りました。割礼を受けた人々に対する人としての任務のためにペトロに働きかけた方は異邦人に対する人としての任務のために私にも働きかけられたのです。また彼らは私に与えられた恵みを認めヤコブとケファとヨハネつまり柱と目される主だった人たちは私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのですとあります。割礼を受けた人々というのはユダヤ人のことです。そして割礼を受けていない人々というのはユダヤ人以外の人々異邦人のことです。この時エルサム教会の指導者はヤコブとケファとヨハネでした。つまりマリアとヨセフの子であり主の兄弟であるヤコブとケファとも言われていたペトロそしてゼベダイの子ヨハネの3人でした。この3人がパウロとバルナバに右手を差し出してパウロとバルナバは異邦人へ伝道し3人はユダヤ人に伝道するということで合意が成立したのです。 ただしこの合意は後に変わったようです。ペテロは後にローマの教会の指導者となり、ユハネは後にエフェソの教会の指導者となったようです。そしてエルサレム教会の指導者として残ったのは主の教団ヤコブという人でした。しかしパウロが異邦人への伝道を使命として与えられたということは変わっていません。さて本日の聖書の箇所の13節のところに戻りますと、いろんな聖書の箇所を見た結果、限度とか範囲内というのは異邦人にキリストを述べ伝えるという限度、また範囲内であるということがわかります。パウロはキリストから異邦人伝道という使命を与えられて、その務めはエルサレム教会の指導者たちによっても公に認められていたということです。今日の聖書の14節のところでパウロは、私たちはあなた方のところまでは行かなかったかのように限度を超えようとしているのではありません、実際私はキリストの福音を携えて誰よりも先にあなた方のもとを訪れたのですと記しています。パウロはコリントの町で最初にキリストの福音を述べ伝えた人でした。そしてその使命はキリストから与えられたものでした。もしパウロがコリントでキリストの福音を述べ伝えなかったのに、自分がコリント教会の指導者であると主張しているのでしたら、それはあなた方のところまでは行かなかったかのように限度を超えようとしているということになりますでしょう。しかし実際パウロはキリストの福音を携えて誰よりも先にコリントの人々のもとを訪れたのですから、パウロはキリストから与えられた使命を忠実に果たしたのです。そしてそのキリストから与えられた使命に基づいて今もコリントの教会を指導しているのです。ここからわかる考え方は、人と自分を比べるのではなくて、キリストから自分に与えられた使命を考えるという、そういう考え方です。これは全てのクリスチャンに当てはまる考え方でしょう。さらに広げて考えますと、人が社会の中で生きるときに人と自分を比べるのではなくて、神様から自分に与えられた使命を考えてそれを果たすことを追い求めていくという生き方が聖書の教える生き方であるということになりますでしょう。ですから毎日の生活の中で自分と人を比べて優越感を持つことがあったときには、自分は神様から与えられた使命を果たしているのに過ぎないのだという謙遜な思いを持つようにいたしましょう。私たちは気づかないうちに傲慢な思いになって自分が優れたことをしているというふうに思い込むことがあります。そういう時に神様のもとに立ち返って、自分は神様から与えられた使命を果たしているのに過ぎないのだという謙遜な思いを持つようにいたしましょう。そしてまた 人と自分を比べて劣等感を持った時には、自分は神様から与えられた使命を果たしているのだからこれでいいのだという誇りを持ちたいものです。私たちはまた自分よりも恵まれているというふうに思える人を見たときに、口には出さなくても心の中で劣等感を持つことがあります。でそれをそのままにしておくと、またそれがいろんな不平や不満となって考え方や人の態度に現れていきます。そうするのではなくて、自分は神様から与えられた使命を果たしているのだからこれでいいのだ、人と自分を比べる必要はない、自分は神様から与えられた使命を果たしていて神様はそれを認めてくださっている、そういう誇りを持ちたいものであります。今日の話は謙遜の誇りとはという題ですが、謙遜という言葉と誇りという言葉は両立しにくいように思える言葉です。しかし聖書の教える考え方に従えば、私たちは謙遜な誇りを持って生きることができる。つまり神様から与えられた使命に使えながら生きることができるということです。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、コリント教会の中にあったさまざまな葛藤の中で、パウロは神様から自分に与えられた使命の限度範囲内をわきまえて、そしてその範囲内で誇りを持っていました。神様、私たちは人と自分を比べるときに、自分が何であるのか、神様が何をするようにおっしゃっているのかを忘れて、本当に心が暗くなり、また傲慢になってしまいます。どうぞいつも神様から与えられた使命は何かということを日々受け止めながら生活をしていくことができるように私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。